今回はですね、2025年12月25日付のあるバドミントンスクールのオンライン教室レポートっていう、まあ一見するとちょっと地味な資料を深掘りしていきます。
バドミントンの技術ブログですか？かなり専門的で少しニッチな印象を受けますね。
そう思いますよね。僕も最初はそう思ったんです。ところが読み進めてみると、これがもうとんでもない。
ほう。
バドミントンの下がり打ちっていう一つの技術から話が始まるんですけど、気づいけば古代の戦争兵器の物理学、職場で理不尽な上司を動かす心理術、果ては孫への愛の本当の意味まで、まるで思考の冒険地図みたいにつながっていくんですよ。
ほう、それは面白い。一つの専門的な知見が全く異なる領域のメタファーとして機能して、次々と物事の本質を照らし出していくと。
そうなんです。
その思考のプロセス自体が今回の分析のハイライトになりそうですね。
まさに。なので今回のミッションは、この一見バラバラに見える知識の点と点をつないで、あなたの仕事や人間関係にも応用できる一本の線、つまり普遍的な知恵を見つけ出すこと。早速この冒険に出かけましょう。
いいですね。ではまずは最も具体的で我々の常識をひっくり返す物理学の話から見ていきましょうか。
はい。
より早く加速するためにはまずブレーキをかけろっていう逆説的な主張です。
最初のテーマは物理学の逆説ですね。記事いきなり問いかけてくるんですよ。なぜ後ろに下がりながら打つ方が強い球になるのかって。普通に考えたら前に体重を乗せて踏み込んだ方がよっぽど力が乗りそうなものじゃないですか。
ええ、直感的には完全にそうですよね。ボーリングの球を投げるときだって助走をつけて前に進むわけですし、後ろに下がるなんて力が逃げちゃいそうです。
ところがこの記事、答えは筋力ではなく物理学にあるって断言するんです。
ほう。
で、その説明のために持ち出すのが、いや、正直最初に読んだ時どうしてここでって思ったんですけど、古代の戦争兵器、投石機、トリビュシェットなんです。
投石機ですか？中世の映画で城壁を壊してるあの巨大な。
そうです、あれです。
バドミントンとはまた随分スケールの違う話が出てきましたね。
でしょ。でもここが核心なんです。投石機って重い重りをドスンと落として、そのアームの動きが急激に止まる、つまり強烈なブレーキがかかることで先端の石が音速を超えるほどのスピードで射出される。
ああ、なるほど。
記事に引用されているコーチの言葉がまさにこれです。人間もね、急激にブレーキかけることによって速度を出させるっていうのが下がり打ちのメカニズムになっています。
なるほど、つながりました。これはいわゆる無知の原理ですね。
無知の原理。
無知の先端が音速を超えるのも、手元をピタッと止めることで、それまで体全体で生み出してきたエネルギーが先端の一点にこう爆発的に集中するからです。
はいはいはい。
人間の体も股関節とか体幹っていう手元を急停止させることで、腕やラケットっていう先端を猛烈なスピードで走らせてるわけですね。
止まることが最大の加速を生む。メジャーリーグの大谷翔平選手とか山本由伸選手のピッチングフォームもまさにこれだっていう分析も面白いですよね。
ええ。
スロー映像で見ると、ボールをリリースする瞬間、軸足が地面に突き刺さるようにガチッと固定されて、体全体が急停止してる。
そうなんです。記事の言葉を借りれば、球の飛ばす方向とね、逆方向に力を加えていって飛ばしてるわけです。前に進みながら投げるんじゃなくて、むしろ後ろに引っ張られるくらいの力でブレーキをかけることで、腕がしなって前に飛び出ていく。
ああ。
バドミントンのスマッシュで胴体が腕を追い越すと表現される動きも全く同じ原理です。
右肩が出て体をねじって左肩が前に出て、インパクトの瞬間にその回転に急ブレーキをかける。
そう。
すると解放されたエネルギーで腕が猛スピードで前に出ていく。ジャンプスマッシュが高度な技術なのも、空中で反動が使えない分、この体のひねりとブレーキだけで全てのパワーを生み出さないといけないからっていう解説もすごく腑に落ちました。
物理法則を理解すると、単なる筋力とか才能じゃない効率的な体の使い方が見えてくる。
うんうん。
そして最初の重要なポイントは、最大の推進力は最強のブレーキから生まれるというこの逆説ですね。
さて、物理の世界でブレーキが加速を生むっていう逆説を見てきましたけど、この一見遠回りに見えるアプローチが実は最も効果的っていう考え方、驚くことに職場の人間関係にもそのまま当てはまるんですよ。
ほう。
それが次のテーマ、 ディープスキルです。
物理的な力学から今度は人間関係の力学へですか？面白い接続ですね。
記事ではディープスキルっていう書籍のコンセプトが紹介されてるんです。ロジカルシンキングとかデータ分析といった、まあ表層スキル、つまり正論だけじゃ組織の理不尽な壁は突破できないと。あなたの周りにもいませんか？言ってることは全部正しいのになぜか誰もついてこない人。
いますね。正論を言えば言うほど周りが引いていっちゃうような、あれはなぜなんでしょうね。
そこで必要になるのが人間心理と組織力学を操る深層の技術、ディープスキルなんだと。記事の引用が秀逸で、正論を通すためにあえて人間臭い泥臭さを戦略的に使いこなす力ですと。
なるほど。
ここでもまっすぐ進むだけじゃダメだっていうわけです。
なるほど。物理学のパートで前進だけが正解ではなかったように、組織でも正論っていう名の直進だけでは人を動かせない。相手の感情とかプライド、恐怖心といった非論理的な要素を理解して、それを逆転に取るブレーキやひねりが必要になるということですね。
その通りです。で、具体的に3つの策が紹介されてて、まず1つ目が脚本家になれ。これは対上司の戦略ですね。いやー、これはかなり高度な腹ゲーですよ。
というと？
上司を正面から説得するんじゃなくて、上司がヒーローになれる脚本をこっちで用意して、その役を演じてもらうんです。
うわ。
例えば自分が通したい企画があるなら、根回しの段階で、この件は悪事部長の小指導の賜物ですって周囲に副長しておく。
はいはいはい。
そうすると上司は手柄を横取りされたくないから、その企画の推進者にならざるを得なくなるんです。
うまいですね。相手のプライドとか承認欲求を先に満たしてあげることで逃げ道を塞いでしまうと。正論でぶつかるんじゃなく、相手が自ら動きたくなる状況を作り出すわけですね。
で、2つ目が恐怖心を取り除く。上司が決断できない根本原因は失敗が怖いからだと。そこで3点セットで背中を押す。1つは豊富なデータ。これは失敗した時の言い訳の材料として渡してあげる。
なるほど。
2つ目はやらないことのリスク提示。現状維持だとこんなに怖いことが起きますよって煽るわけです。
そして3つ目が退路を断つ。これはその企画が成功した先のワクワクする未来を具体的に見せて、もう前に進むしかないと思わせる。
そう、
恐怖というブレーキを外して希望というアクセルを踏ませるわけですね。
いや、これは本当に目から鱗でした。企画を通したいとき、ついついデータとか正論で武装しちゃいますけど、相手の失敗したくないっていうシンプルな感情を見落としてたなと。あなたもそんな経験ありませんか？
そして3つ目が誰もいない場所で第一人者になる、ポジショニング戦略ですね。
はい。
優秀なライバルと真正面から戦うんじゃなくて、組織の中で誰も注目していないエアポケットを見つけて、そこで圧倒的な専門家になる。うにょうにょのことならあの人っていうポジションを確立すれば、無用な競争を避けられると。
これもまっすぐエースの道を目指すんじゃなくて、一度引いて戦場全体を見渡して最も勝ちやすい場所を探すっていう点で共通してますよね。
ええ、組織で人を動かすディープスキルも結局は相手の恐怖心とか承認欲求といった人間の内面を理解することに行き着きますね。この流れで記事はさらに踏み込んで、より根源的な優しさとか愛とは何かっていうテーマに切り込んでいくんです。
テクニック論から一気に人の心の在り方の話へ。ここがまた深く、そしてちょっと耳が痛い話でもあります。
はい。
記事はまず誰にも嫌われないようにする人、いわゆる八方美人に対して警鐘を鳴らすんですよ。
一見優しくて良い人に見えますけどね。
でもそれは本当に優しさなのかと。もしかしたらただ自分が傷つきたくない、嫌われたくないっていう自己防衛から来る自己中心的な行動じゃないかと鋭く指摘するんです。
はあ、
引用しますね。誰からも変われ好かれたいっていう欲求をぶつけていく、そんな全然優しくないですよね。むしろ自己中心的な行動ではないかと私は思います。
なるほど。これはドキッとしますね。相手のためを思っているようで、実はいい人だと思われたいっていう自分の承認欲求を相手に押し付けてるだけかもしれない。
そうなんです。
相手に私を承認するという役割を求めていると。
そしてこの話が愛の定義へとつながっていきます。 例えば損害気合という言葉、愛情深いいい言葉に聞こえますけど、これにも危険が存在していると。正直最初は少し言い過ぎじゃないかなとも思ったんですけどね。愛情表現の一つじゃないですか。
もちろん愛情から出た言葉なのは間違いないでしょう。ただ記事が指摘するのは、その愛情が相手に私の生きがいではあり続けなさいっていう無言のプレッシャーを与えてしまう可能性です。
ああ。
愛がいつの間にか相手を縛る期待や役割に変わってしまう怖さですね。
相手の人生を自分の生きがいという名の檻に閉じ込めてしまうと。これ依存の関係ですよね。
そうですね。
そこで記事が提示するかっこいい関係の定義が本当にしびれるんですよ。
というと？
私はあなたがいなくても幸せだって、夢中になるものがあるんだっていう背中を見せることが孫への一番の贈り物なんじゃないかな。
力強い言葉ですね。あなたがいなければ生きられないという依存ではなく、あなたがいなくても私は私で最高に幸せに生きている、その上であなたのことが大好きだと伝える。
うん。
これは相手への究極の信頼であり尊重の形です。相手の自由を 100% 認めている。
まさに。そしてこの文脈で出てくるのが、どうでもいいっていう言葉の再定義なんです。
どうでもいい？
普通どうでもいいって言われたら冷たいとか無関心だって感じますよね。あなたならどう感じます？
突き放されたようなちょっと寂しい気持ちになるかもしれません。
ところがこの記事ではその真逆なんです。どうでもいいという思想を、他者への執着や過度な期待を手放し、相手の自由を尊重する温かい思想として捉え直してるんです。
面白い視点ですね。つまりあなたの選択や人生はあなたのものだから、私がコントロールしようとは微塵も思わない、あなたがどうあろうと私はあなたを尊重するという意味でのどうでもいいですか？
そういうことです。相手を自分の思い通りにしようとしない、その強さが本当の温かさとか優しさにつながるんだと。記事の最後にも、本当どうでもいいっていう思想は温かいんじゃないかなと思いますが、なかなかここもね、理解できない人多いですよねとあって、これも物理的なブレーキ、組織論のディープスキルと同じで、一度グッと引いて全体を見る強さが本質的な関係性を生むという話なんですね。
深いですね。物理的なパワー、組織を動かす力、そして人を愛する力、すべてに共通するのは見せかけではない本質的な強さと自立でした。前輪に進む力だけでなく、ブレーキをかける強さ、正論だけでなく人間臭さを受け入れる強さ、そして相手に依存せず孤独に耐えうる強さ、それらがあって初めて本物の力が生まれると。
まさに。そして最後に、この記事を締めくくるちょっと変わったエピソードを紹介させてください。逆コンプリート現象というものです。
逆コンプリート、どういう意味でしょう？
あるバドミントンの大会で、このブログのコーチの教え子が、自分に勝った相手が次の試合ですぐに負けるっていう負けの連鎖をトーナメントの決勝までずっと経験したそうなんです。
つまり自分を倒した選手は誰も優勝までたどり着かなかったということですか？まるで呪いみたいですね。
そうなんです。まるで負けがバケツリレーのようにつながっていった。普通なら自分に勝った相手には俺の分まで頑張ってくれって思うじゃないですか。
ええ、思いますね。
でも誰も勝ち進まない。この現象をコーチは芸術ですと評してるんです。
芸術ですか？悔しいだけじゃなく、
この視点が本当に面白い。個々の試合の勝ち負けっていうミクロな視点だけじゃなくて、トーナメント表全体を俯瞰して、そこに流れる因果関係とか不思議なパターンを見出して、それを作品として味わっている。
あ、
これも一種のメタ認知、物事を一段高い視点から見る力と言えるかもしれませんね。
なるほど。今回の分析から得られる本質的な学びをまとめると、3つの脚節に集約できそうですね。
はい。
1つ目は、物理の世界の加速はブレーキから生まれる。2つ目は、組織の世界の正論だけでは勝てない。そして3つ目は、人間関係の世界の本当の愛は自立の上に成り立つ。
どれも私たちの直感とは少し違う、でも本質をついた視点でしたね。
そこで最後にあなたに一つ問いを投げかけたいと思います。
はい。
あなたの人生において、今無意識にアクセルだけを踏み続けていることはありませんか？仕事で、人間関係で、あるいは自分自身の成長において、ひたすら前に進むことだけが正しいと信じて走り続けてはいないでしょうか？
考えさせられますね。 休むことに罪悪感を覚えたり、立ち止まるのが怖かったり。
もしかしたら本当に必要なのは、次の大きな飛躍のための勇気ある急ブレーキなのかもしれません。一度立ち止まって、自分の動きや人間関係、その力学全体を少し離れた場所から見直してみる。このバドミントン教室のブログは、そんな新しい視点を私たちに与えてくれているのではないでしょうか。